戸南ロータリークラブリポート。この時間は水戸南ロータリークラブの提供でお送りします。さてこの時間は水戸南ロータリークラブの活動状況をお伝えしていきます。今週は高橋国際奉仕委員長にお越しいただきました。お話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて国際奉仕委員長ということですけれども、ま、あのロータリーというのは、ま、国際的な団体であるということがあるんですけれども、その中で国際奉仕委員会ってどんなことをやっているのかということをちょっとご説明いただいていいですか。
そうですね、まあ、国際奉仕の中に、まあ、2つの活動があるんですけども、一つはまああの本当にお金を商品に変えて、他の国に奉仕をするというね、その仕事と、もう一つは国際交流という、大きくこの2つに分かれていると思いますね。
じゃあまず最初にその他の国に奉仕をするっていう部分では、例えばそのいろんなクラブによって奉仕内容が違うと思うんですけれど、水戸南ロータリークラブとしてはどんな奉仕活動をしてるんでしょうか。
あの今年も含めてですけど、昨年まで、まあ、直近の話をすると、まあ、去年は一つはあのタイの国にですね、消防自動車を送るという仕事を一つ奉仕ですね。それから、まあ、あの小学校ですとか水の悪いエリアに対して浄化するための浄水器を送るという仕事、それともう一つは病院関係で、まあ人工透析の機械を送るような、そういう奉仕活動をこれまで続けてきてます。
なんかその命に関わる部分ですから、すごく送られる側はありがたいと思っていただいてると思うんですけれども、なぜタイなんでしょうか。
あの私ども南ロータリーで、それとあのタイにありますね、パツム湾というところと、それからシーロムという2つのロータリークラブと、まあ、姉妹的な交流をしているので、そのロータリーを通じて、奉仕活動を継続していくと、こういう形ですね。
で例えばその消防自動車を送るって言った場合に、一般の私たちはなかなか消防自動車手に入れるって難しいじゃないですか。どういうところから手に入れてくるんでしょうか。
基本的にあの日本の場合車検がありますから、だいたい5年ぐらいこう使った消防車というのは日本では今度入れ替えてくるんですよね。その入れ替えたものを、まあ、無償でこういただいて、それを整備し直して、うん、そして、送るという仕事をしていますね。
なるほど。じゃあそのいろいろな消防署で、もうこれは入れ替えをしますよって言ったものをいただける、
そういうことですね。
いうことなんですね。でそれをうまく整備してタイとか、まあ、他のクラブでしたら他の国に送るとかという、それは、まあ、システムとしてはいいシステムですよね。
まあ、タイの場合ですとこう県の数も非常に多いし、まだまだこのそういうものが整備されてないということがあるので、まあ、我々としてはずっと継続してやってるんですね。これも10年近くやってきてますから、まあ、かれこれもう20台近い消防車を送ってると、まあ、今年ももちろん今送るということで、もうすでにタイの方に2台ほど送ってるんですけど、ね、
で送る場合は船便
当然ですね。
ですか。でもやっぱり送料も結構かかりますよね。
そうですね、まあ、当然ながらそのお金かかりますね。整備費もしかかりますけど、まあ、当然今横浜まで持って行ってそこは船便にして送るということですから、費用ももちろんかかるということですね。トータルの費用の中では、まあ、消防自動車そんなにかかるお金よりも、まあ、どちらかというとそういう、まあ、運送費、まあ、船便ですね、こういったものにかかる費用の方が大きいかもしれませんね。
で、まあ、もう10年送り続けてきているということですけども、タイもいささか広い国ですから全部になかなか行き渡らない。でそのどこに送るっていう地域を決めるというのはどういうふうにして決めるんでしょうか。
あの先ほど言ったように、私どもとこう、まあ、姉妹交流している、まあ、特にシーロムさんというね、シーロムロータリークラブタイのですね、こちらの方で、まあ、エリアを探してくれて、まあ、特に必要としているところを決めて、まあ、例えば1台欲しいとか2台欲しいとか、できるだけそういう要望に応えるようにして進めているという状況ですね。
で送られた地域の皆さんたちは、まあ、日本のものっていうともうそれだけで 安心感があるとか壊れないとか評価が非常に高いんですけども、やっぱり心の底から喜んでいただけているということですか？
もちろんですね。私もまあ行きましたけども、まあ向こうの人で中古という感覚はないですよね。もうまるで新しいものが来て、これから本気で使うぞということの感じで、贈呈式もあるんですけども、まあ、それはそれはもう大変な歓迎ぶりですね。
ああそうなんで、じゃあまだもらってないところは早くうちにも送ってくださいっていう話にもなってくるんでしょうね。
そうですね、まあ、そういうことで今年はですね、私どもと日立のロータリークラブも今1台、それから私ども水戸南では2台ですね。それからまあ、これちょっと話違いますが、牛久ロータリーではフィリピンの方に消防自動車を送るということをやってますね。
でもなんかその、まあ、こんな聞き方をしていいかどうか分かりませんけれども、日本からこう支援をする、こう支援する方ばっかりが盛んになってて、向こうから何か逆に支援をしてもらうとかっていうようなことはないんですか？
今のところも私もまああんまり浅いのでね、よくわからないですけど、向こうからそういった形で来ているというのは数は少ないかもしれませんね。と詳細は私もちょっとつかみかねてますけど、
まあ、でもやっぱりそれはその先進国かそうじゃないかというところでまた変わってくるのかもしれませんけれども、で今度はその国際交流の方ですよね。それはどんな活動をしているんでしょうか？
国際交流としては、まあ、私の南ロータリーとしてはですね、今現在韓国にある、まあ、青州というところのロータリークラブと、さっき言ったそのパツムワン、それから、まあ、シーロムというロータリークラブさんと、まあ、そのいろんな情報の交流ということですね、お互いに訪問したり、まあ、そちらの、まあ、会長の皇太子が参加したりしているという状況ですね。
ああそうなんです。でタイ行かれました？
去年の6月に行ってきました。
微笑みの国、やっぱりいいとこでした？
そうですね、非常に日本人に優しい国でね、まあ私が言ったのはその、ね、その行ったとこのバンコクから400キロぐらい北の地まで行ってきましたけどねもう小学校行って、その浄水器をつけた小学校行ってきたんですけどね、大変な歓迎ぶりでしたよ。入り口で小学生が並んでくれて、旗まで振ってくれて、踊りまで見せてくれましたもう大変な歓迎ぶりでした。
何人ぐらいのメンバーが出かけていったんですか？
うちで行った時8名のメンバーで、まあ、行ったんですけどね。そこには当然ながら向こうのシールモの方もいらっしゃるし、それがそこに関わっている人たちのロータリークラブ、それ以外にも4つか5つぐらいのクラブの方来てましたね。タイの国のね
なんかそんな大歓迎されるとちょっとこっぱずかしいっていう感じ
まあ恥ずかしいのもあるし、まあ、私も初めて行ったので、国際ロータリーだなって正直自分で感じましたよね。
なるほど。いやこういう活動しててよかったって思った瞬間の一つかもしれませんね。
そうですね、まあ、やっぱり国際というのが頭についたのが、なるほど国際ロータリーだなって分かった感じですね
でそういう時はやっぱりお食事会があったりとか、まあ、そういう交流もあると思うんですけれど、食事なんかはどうだったんですか？
まあ会う方とね会わない方いますけど、最初に行った小学校はね、小学校 の, そので出して作っている、まあ、その川魚だとか食べたんですけど、私も半分ぐらいは食べられましたねでも好きな方はどれ食べても美味しいって言ってましたから、人によって様々ですけどね
やっぱり暑い国だからすごく辛いとか、まあ、タイだとトムヤムクンとかね、甘いんだか酸っぱいんだかしょっぱいんだか分かんないような味とかいうのがあったりしますけれども、まあ、総じて暑い国は辛い食事味付けが多いからなかなか厳しいっておっしゃる方も多いんですけれども、辛さはどうでした？
私は辛さは合ってましたね。これでいけるんじゃないかと。ただ一緒に行った方がいらっしゃるんですけど、行った時は全く食べられないと言いました。3回4回行くうちに全然問題なしっていう人が一人います。
なんかね、私タイも行ったことはないんですけれども、まあ、機会があれば行ってみたいと思いますが、また行きたいと思います。
そうですね、ぜひ行きたいと思ってますね。
って高橋さんは水戸南ロータリークラブに入会してもう何年でしょうか。
ちょうど今年が10年目ですね。
10年目入ったばっかりの時はどういうふうにして誘われたんですか。
まあ、私もまあまあ前職があって他の会社からまあこの茨城の地に戻ってきて非常に狭い世界でその自分だけの業界で暮らしてたので、まあ、幅広い業界で会えるよという、まあ、ある人の誘いでここに来ると年間に50回お昼食べれば仲良くなれるよと、まあ、いろんな人と知り合いもできるし、まあ、そういう意味で参加してしたらいいんじゃないっていうそういう誘いがあったからですね。
で50回参加してやっぱりそうなりました。
そうですね、50回出たって言うと嘘になるんですけど、まあ、50回チャンスがあって半分ぐらい出て、まあ、そのうちにこう仕事のつながりで出ていきますから、まあ、その方たちとは今も仕事を通じて行きましたから、まあ、そういう大変ありがたい会だなと思ってますね。
ここにご出演くださる方皆さんに聞いてるんですけれども、水戸南ロータリークラブはどんなところがいいと思います。
まあ、他のロータリークラブ知らないのでね、
うん、
ですから他がどうのこうので言えるものではないんですけども、まあ、人数も100名弱ぐらいということでいろんな業界職種の方がいるし、まあ、それぞれ個性もあるし、まあ、そういういろんな話が聞けるんで、うん、自分がこう属している業界とは違う話が聞けたりということで、まあ、非常に気さくに話してくれるんで大変ありがたいクラブだと思いますね。
これから、まあ、どこかに入ろうかって悩んでる方々が多分いらっしゃると思うんですけれども、そういう方々に水戸南はいいよっていう PR を最後にお聞かせいただきたいと思います。
まあ、今水戸ロータリークラブその女性もね約10名ほどいますし、まあ高い年齢の方いらっしゃいますし、大変若い30代の方いらっしゃるということで、まあ、そういう意味では年齢問わず、まあ、入っていただいて、まあ、世界を知るというかね、自分の業界以外を知るということと、まあ、この言い方をすると問題がありますけど、私自身が、まあ、去年初めてタイに行ってみて、なるほど国際を通じて、まあ、少しでも自分たちのお金が有効に使われるっていうのを見るとやっぱ嬉しいですよね。そういう意味で私南ロータリーというのは、まあ、先ほどちょっとちらっと言いましたけども、一つは消防車を送るだとか、あるいは浄水器を送るだとか、それから、まあ、人工透析の機械を送るだとか、そういう国際的な奉仕もしてるし、まあ、そういう意味で非常にこう楽しいし、いいクラブだと私は思っています。
いや本当に年齢問わずみんな仲良しで、みんな楽しそうですよね。
そうですね。で、
ぜひ悩んでらっしゃる方、水戸南ロータリークラブにおいでよというところで、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は、高橋国際奉仕委員長にお話を伺いました。水戸南ロータリークラブリポート、この番組は水戸南ロータリークラブがお送りしました。